西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮徹底解剖は、西宮我が町名家のしおりと題しまして、ゲストティーチャーに西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会委員長でいらっしゃいます木地孝明先生をお迎えしてお届けしています。木地先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
木地孝明先生は江別さんの近所にあります君江堂本舗の、店主でもいらっしゃるわけでございまして、はい、お忙しい中、西宮和菓子ブランド発信事業ということは、西宮からもっともっといろんな和菓子の、ブランドを発信していこうと、はいはい、まさにそのままなんですけど、いろいろと、陶菓子、江別さんの10日にお参りすると頂戴できるという10日市のいろいろプロデュースとかいろんなことなさってるんですね。
そうですね、今はそれで今一生懸命やっております。
そうなんですか。さて、先週はこの和菓子のめちゃめちゃ長い歴史のこととか、それから人の一生に寄り添う和菓子ということで、本当に人生の節目節目、いろいろお料理にこの和菓子が寄り添ってくれてるっていう話を伺ったんですが、さあ今週はですね、茶道の伝来、和菓子に使われる材料とともにというタイトルなんですが、この茶道、お茶が日本に入ってきたということと、このお菓子というのは密接な関係があるわけですね。
そうですね、やはり、お茶が日本に入ってきたというか、このお茶の文化ですね、文化としてお茶が日本に入ってきたのが鎌倉の時代なんですね。お茶というのはそれ以前にももう入ってきてるんです。ただこの茶道として、お茶の、その今のお茶につながる茶道として入ってきたのがその鎌倉の時代で、それまではお薬として飲まれていたんですね、お茶が。
なんかでも、お濃い茶なんかは結構はこれ何かに効くかもみたいなイメージはありますよね。確かに。
そうですね、ですからそのお濃い茶はあまりにも濃いから薄めてということで、お薄という言葉が生まれたのはそこからというふうに聞いております。
そう、やっぱりお濃い茶はちょっと飲みにくかったんでしょうかね。
そうでしょうね。
ということは、お薄になってよりこう身近な存在になっただ
と思いますね、
でもその頃っていわゆる特権階級というか、武士のそういうたしなみとしての茶道でしかなかったんじゃないんですか。
そうですね、もともとこの茶の湯というのは武士のたしなみ、武士の世界のものであって、これは面々と江戸時代までそれが武士のたしなみとして茶の湯というのが親しまれてきたんですね。ですから一般の方がお茶を楽しむということはほとんどなかったと思いますし、ましてや女性の場合、女性にこの門戸が開かれたのは実は明治に入ってから。
そんなに最近というと、だいぶ前ですけど、でもそうなるんですね。
そうなんですね。明治にやはり女性にも学ぶ権利があるということで、女学校というのが設立されましたね、でそこで花嫁修行の一環としてこの茶の湯、茶道というものが取り入れられたと。ただお茶を入れるというのではなくて、障子の開け閉め、出入り、立ち方、座り方、お辞儀の仕方、そういった作法ということで初めて取り入れられて、そこから初めて女性にこの茶の湯というのが門戸が開かれたのがその時代からなんです。
ということは、その鎌倉時代からそこに至るまでの、男性武士のたしなみとしての茶道っていうのが持つその文化的な意味っていうのはまた別のものもあったということなんですね。
そうですね、やはり、その入ってきた時がちょうど鎌倉時代、ちょうど武家の文化が始まった時ということもあって、まずは武士のたしなみ、それから武士の社交の場として、そういったお茶の世界というか、茶会というか、茶席というか、そういったところが武士のそういうその集まる場所、武士が話し合う場所として使われていたし、それがずっと面々と江戸時代まで続いたと というのがまずお茶の世界の始まりですね。
なるほど。そのお茶の世界、お茶席ではやはりお菓子というものも出されたんですか？
そうですね、ですね、お菓子が出されたようになったのはやはり鎌倉に入ってから、その茶の湯という文化が日本に入ってから、そのお菓子の祖となるものがそこで生まれた、今の原型というんですかね、はい、そういったものがまずあったんですね。
その原型というのはどんなものだったんですか？
その時代はですね、朝夕の2食がまあ普通の、まあ、食事、定食、今は1日3食ですよね、
はい、朝昼晩、
そうですね、あの時代は朝夕の2食が定められた食事だったんですよね、はい、どうしても間小腹が空きますよね、そういった時に中国から天津というものが入ってきたわけなんです、
はい、今はもうあるあの天津というか、
そうですね、
青酢みたいなものとか餃子とか、ああいったものですか？
どちらかというと料理に近い、はい、ものなんですよね、最初に入ってきたのが、で特に禅宗の僧を中心にその鎌倉の時代、そういった天津というものが中間食として、間食としてまず食べられてた、ですから今のお菓子とはほど遠くて、どっちかというと肉まんじゅうのような、中にお肉が入っていたり、あるいは野菜が入っていたっていうのがずっと延々と続いていったんですね。
じゃあお腹空いたらかなりがっつりいくぞみたいな感じのそうです、ね、ものだったんですね、はい、
それがこう室町の時代に入ってくると、この肉や野菜が今度はこう影を潜めて、中に小豆が中に包まれるようになって、はい、そしてまあそういったものが町で売られるようになっていったんですね。そこからこうお菓子とお茶というののつながりが出てきたと。
ちょっと甘いものも登場するようになったと。
多分ね、おそらくね、ほとんど甘みはなかったと思うんですけれども。
そうなんですか。
小豆そのものが甘いんですよね。ははそのまま食べても甘みというのがありますのでね、ですから昔の人によってはあの小豆の甘さもすごく甘く感じたと思いますね。
でもまあじゃあほのかな甘み
そうでしょうね
のあるものという、具体的には例えばどんなものがお茶席に登場してたんですか、お菓子として。
そうですね、その時代でしたらですね、まずはから菓子というのがあるんですよね。その鎌倉の時代より以前に中国から入ってきたもの、
からの国、唐の国から入ってきたお菓子、ね、
ふやきっていうのも、まあ、そういったから菓子の一種なんですけれども。
ふやき、
はい、
これどんなものなんですか？
簡単に言いましたら、はい、あのモナカご存知ですよね、あのモナカの皮のような。
あ、結構私好きです。
ですからあの、はい、もともとはそういった
パリパリした
あのお餅ですよね、もち米、ああいったものが旬になったものであったりとか、あるいは、羊羹ってご存知ですよね、今の羊羹、書きますと羊と書きますよね、頭、あれはですね、もともとは羊のまあ、お肉というんでしょうかね、まあ、だし、要するに煮汁というんですかね、羊を煮たもの、はあ、それはまあ煮こごらせたもの、そういったものがまず天津として使われてたんですね。
でもじゃあ今の羊羹とはほど遠い味わいという、
全く違います。それで、まあ、夜深の食材というものも同じような作り方をされてて、それが天津として使われてたんですね、
はい、
でそういったものが、まあ、お茶とリンクしだしていく上に、だんだんとこの今のお菓子の原型となる方向にこう移行していくわけなんですけれども、もともとはそのような形で鎌倉の時代は使われていて、そして室町に入ってくると徐々に今のお菓子に近いものがこう作られるようになってきたと。ただまだ近いものといってもまだほど遠いんですけれども、やはり我々のお菓子というものに近づくようになりましたのはやはり江戸に入ってからなんですけどもね。
はあ、それは何かこうきっかけというかあったんでしょうかね。
そうですね、やはりお砂糖でしょうか。それともう一つはその、安土桃山の時代に西洋のお菓子というのが入ってくるんですよね、
は
い、でカステラであるとか、あるいはビスケットであるとか、はい、そういったコンペイトもそうですし、そういった甘いものというものがその食材として使われるようになったということもやはり影響して、そういったものが今度和のお菓子の方に使われていくようになっていった。
なんか今我々が和菓子というところでね、イメージする甘くて美味しいものっていうのは、じゃあ心当たりからの まあ、ルーツという。
そうですね。
なんですね、うん、じゃあその前は本当にその鎌倉時代の茶席などでは、うん、そのもっともっとシンプルな、例えばそのふやきだったりとかって、うん、あんま甘くないようなお菓子もいっぱい登場してた。
そうですね。ですからそれよりちょっと、安土桃山の時代に入る時に、はい、千利休という方が現れますよね、
はい、
ですから千利休さんが現れた頃にはそういったふやきであるとか、うん、あるいは小麦を水で溶いてそれを薄く焼いてそこに味噌を塗ったもの、そういったものが茶席でよく使われたと。
結構シンプルというか質素というか。
そうですそうです。
あ、当時はやっぱりその花瓶には走らないというか。
おそらくそうだと思います。
そういう時代だったんですかね、はいはいはい、それがまあちょっと時代が経て、うん、甘いものも入ってきて、うん、お砂糖、うん、でもこの頃にもその庶民の間でもそういったものっていうのは口にすることができたんですか。
おそらくですね、そこに強く影響を及ぼしているのが八代将軍の吉宗公だと思いますね、
はい、
この吉宗公がですね、お砂糖の国内生産を奨励なさったんですよね、ですからそれ以前、家康から奈良代までは全て外国からお砂糖を買っていた、
うん、高価なものだったんですね。
そうなんですね、はいはい、本当に特権階級の、うん、まあ、嗜好品というんですかね、そういったものに使われてたんですよね。で、吉宗公が、まあ、国内生産を、まあ、奨励することによってお砂糖というものが外国からも入り日本からも取れるようになって、うん、やっと庶民の手に届きやすくなった、まあ、そこから甘いものというものが庶民の手に渡ることによって広く広まっていった、うん、それと、まあ、京の菓子職人でありまた江戸の菓子職人たちがそういった創意工夫をして今の現在のお菓子に近いもの、おそらく今のお菓子の、まあ、原型といいますかね、まあ、バイブルといいますか、はい、そういったものがその時代に、まあ、出来上がってきたんですよね。
はあ、当時将軍様とかそれこそその大名たちは、はい、その自分のお抱えの菓子職人とか、うんうん、っていう人たちをちゃんと持ってたんですね。
おそらくそうだと思いますね、うん、特に松江の踏まえ校であったりとか金沢であったりとか、そういった大名は、うん、やはり京の菓子職人、江戸の菓子職人を召し抱えて、それで国元に連れ帰り、そこでまた京の京菓子、江戸の江戸菓子を広ませ、なおかつもう地元の地産地層じゃないですけれども、その土地のお菓子というものを今度は作り、それを今度は江戸に持って入る、うん、そういうようなことが行われてたと思いますね。
じゃあそういう、こう文化の交流みたいなところにお菓子も一役を買っていたと、
は
い、
おそらくそうですね、はい、
だからそういったお茶のね、発展、それからまあそういった大名たちのいたエリアっていうのは、うん、今もすごくお菓子の美味しいものがいっぱいあるという ね、
はい、そうですね、
エリアでね、はい、うん、やっぱりその伝統は脈々と受け継がれている、うん、ということなんですかね、うん、
それとですね、寒天ってご存知ですかね。
寒天、はい、
実は寒天っていうのは日本が発祥なんですね。
そうなんですか、はい、なんかね、兵庫県っていうか、まあ、西宮でも、
ね、船坂、そうですね、
船坂の寒天ということで有名ですけれども、はい、うん、日本が発祥なんですか。
そうですね、ちょうど江戸時代にその寒天というのが発明されたんですよね、はい、うん、四代将軍の家綱公の時代、
はい、
ですから、それまでは、蒸し羊羹っていうのが主流だったんですけれども、うん、その寒天が発明されることによって、まあ、菓子職人の努力、まあ、そういった想像も含めてやっとそこから練り羊羹というものが作られるようになったんですね、ですから艶とか照りとか、そして寒天の持つ保水性、そういったものでしっとりとした羊羹がそこで初めて作られるようになったんですよね。
この蒸し羊羹と練り羊羹の間にはじゃあものすごい差というかあったんですね。
あったと思います、はい、
へ
ー、やはりその寒天の発明によってそのようなお菓子がまた作られ、うん、またそこからのバリエーションも生まれてくったと思いますね、うん、
寒天、これもじゃあ一つの本当に大きな要素なんですね、うん、
で卵ありますよね、
はい、
まあ、今でしたらその焼き菓子とかによく使われるんですけれども、うん、はい、そのルーツというのはやはり西洋のお菓子が入ってきた、
はい、
安土桃山の時代、
はい、
カステラとかビスケットとかが初めて入ってきた時に初めて卵というものを料理に使い、うん、あるいはそういった食材として、あるいはお菓子の材料として使われたのが 面々と伝わって今の和菓子の焼き菓子につながっているというようになりますよね。
そうなんですか。
それからあの粉ですよね。粉の文化、
はい、
俗に粉もんとよく言うじゃないですか、関西では。
今関西で粉もんとなんかあのお好み焼きとかなんかたこ焼きのイメージがするんですけど、うん、あの粉ですよね。
そうです、はいはい、ですから粉の文化というのが日本に、まあ、入ってきたというか、日本で登用するようになったのは鎌倉の時代からなんですね。それ以前はほとんど粉の文化ってないんですよ。実際にあのその時代に出土されている道具の中に粉に引くものというものは一切出土されてません。
どうしてなんですかね。
いや実はですね、はい、まあ日本には優秀なお米が実は取れた、はあ、ジャポニカ種というお米がですね、まあ、お米の文化というのは約1200年ごと続いているんですけれども、うん、もちろん外国からお米のないというか主たるものが入ってきたんですけれども、たまたまその日本の土地柄というのが非常に良かったというのか、うん、そういうところでそういう品種が生まれた。
改良もしたんでしょうかね、
だと思いますね、はい、で非常に粘質性が高くって、水につけて炊くあるいは蒸す、もちろんそのままもいただけます。ただ指でも潰せる、
はい、
で薄に開けて木べらで混ぜるだけで団子にもなるしお餅にもなった。だからこの粉にする必要がなかった。それだけまあ優秀であり非常に栄養価の高いお米というのが日本で取れたということが、粉もん文化が入ってくる、利用するというのが実は鎌倉の時代に入ってまで必要としなかった。
なるほどね。
でなぜ鎌倉の時代にそういった粉物というのが、まあ、普及したかといいますと、はい、ここには抹茶が影響しておりましてね、
はあ、
あのお抹茶をする石臼、
はい、
それが他に転用されて粉の文化というのがその時代から広く日本では使われるようになった、はあ、ですから粉物文化というのはそのお茶の文化とほとんど一緒に日本で登用されてきたと言っても過言ではないと思いますね、うん、
じゃあその粉にしたその抹茶を飲むと同時に粉にひいたものから作ったお菓子がそのお茶席に登場したりということもあったわけですか、う
ん、ですから先ほど言いました利休さんがその小麦粉を水で溶いて薄く焼いてそこに味噌を塗った、そのようなお菓子をお茶席に出す。
今でいうクレープみたいなもんですか。
そこまで美味しいかどうか分かりませんが、そう
お味噌ですもんね、甘みがないですし、うん、本当に素朴なじゃあ味のものだったんでしょうかね。
だと思いますね、はい、でも利休さんはふやきとそのお菓子を非常に好んでお茶席に使われたというようにも聞いておりますね、
うん、へー、じゃあその時代から、まあ、今は本当にお茶席にはいろいろなお菓子が、
はい、
その TPO、まあ、このお席にはとかこの季節にはみたいなことで選ばれるわけですけれども、はいはい、じゃあそのいろいろな人たちがもっとこうやったらいいなみたいなことでこう改良していったってことなんでしょうかね。
だと思いますね。で今その利休さんの話で出ますと、あの、はい、三千家さん、
はい、
裏千家、表千家、武者小路千家さん、
はい、
特にまあ有名なのはあの浦千家さんの花びら餅、
はあ、
あの初釜でお使いになるそのお菓子なんですけれども、あれの由来といいますのがちょうど慶応の2年の正月に、その浦千家の宗匠である玄元斎という方が御所に上がって献茶をなさった。その献茶をなさった返礼として大菱花びらというものを天皇から拝領した。それを記念してそのお菓子を作ったことがまず由来なんですね。
へえ、そうなんですか。
ですから、まあ、その慶応の2年以降から、浦千家さんの初釜のお菓子にはその花びら餅を使われると。
それ今もですよね。
今でもそうですね。
ねえ、はいはい、もう初釜独自のっていうかもうこのお菓子しか浦千家の初釜には登場しないと。
そうですね。
花びら餅、
表千家さんには表千家さんのまた初釜のお菓子というのがあります。
はあ、武者の小路
千家にもあります。
あると、
はい、
はあ、この花びら餅、あのじゃあ、うん、本当にあの限られた、ところでその限られたシーズンしか作られないということなんですよね。
そうですね、はい、うん、ですから、まあ、その御菱花びらというものを模したという形で、うん、まあ 玄元祭が作らせたんですけれども、羽二重持ちで作るんですね。羽二重持ちで作って、まず白く作る、白いものを、丸く、そしてもう一つ同じ羽二重持ちを今度はピンクに染めて、
はい、
そのピンクに染めたものをひし形に切って、で丸くした上にひし形の羽二重持ちを乗せて、白味噌あんを塗って、そして堀川ごぼうの水煮を2本乗せて、それを畳む、うん、それが花びら餅。
なんでそこにごぼうが出てくるんだってちょっと不思議なんですけれど、
しかも堀川ごぼうといってやはり京都を非常に意識してるんですね。
あ、なるほどね。
で三千家さんともやはり京都を意識したお菓子なんです。
は
あ。表千家さんのお菓子っていうのは時は饅頭と言いましてね、常用饅頭なんですけれども、はい、中は緑のあんこでこしらえるんですね。緑のあんこというのは松を表してまして、
はあ、
で時はというのは永遠に不変という意味があるそうなんですね。
うん、
で白い常用まんじゅうの皮に緑の松葉、松の葉っぱに雪がかかっているという京都の風情を模して時はまんじゅうというのを表千家さんは作らせる。でそれが初釜のお菓子なんです。
ちゃんと意味があるんですね。はい、
で武者小路千家さんっていうのは今度は都の春という、これがお菓子の名前なんですけれど、
粋な名前ですねそれ実に。はいはい。どんな春なんですか？
あの金トンと言いましてね、
はい、
あの練り切りのようなもので、それをピンクと緑に染め分けるんですね、
うん、
それを竹同士、竹で編んだような網のようなところで通すわけですよね、はい、そうしますとそぼろができます、
はい、
このそぼろにしたのを金トンというんですけれども、そのようにしたやつを小豆あんに片一方を緑でまぶし、片一方をピンクでまぶす。でピンクは今日の桜がを表してまして、
はい、
緑は今日の柳を表してます。どちらもおめでたこと、要するに陽の植物として、はい、それが春の初釜の武者小路千家さんのお菓子、これが以上が3つがそれぞれ三千家のお菓子なんですね。
みやびですね。
そうです。すべてあの京都というのが意識されてます、う
ん、はい、ねえ。でその伝統はもう今にも受け継がれているということで、
そうですね、はい、もうこれは初釜で必ずお使いのお菓子ですね今でも。
やっぱり京都っていうのはある意味お菓子のルーツというか、なんか
ありますあります、
あるんですかね。
はい、
は
い、やはりあのまず発祥がそういった京都、そして、京の菓子職人が江戸に壊れていって、うん、江戸菓子を作った、
はい、
この京のお菓子と江戸のお菓子というのがまずお互いがお互いを認め合いながら今の日本の和菓子というのをそう作ったと言っても過言ではないんでね。
うん、なんか奥が深いですねでもまあ本当にあの明治になってからですか、女性もそういった形でお茶席にも行けるようになり、うん、また茶道をたしなむようになって、
はい、
またなんかいろいろとこう女性の目から見たみたいなことも入ってきたのかなとか思うんですけど、どうなんでしょうかね
そうですね、今の方がもう女性の方がね、うん、お茶というものにはもう精通されてると思うんですけれども、
ね、
歴史的には本当に浅いでしょ。
はい、びっくりしました。ということは本当に爆発的にバッと女性にこの茶道っていうのが
広まったということ
なんですね。
そうですね、特に浦千家さんの、うん、まあ、習われてる方々が非常に多いのも事実ですし、はい、まあ、浦千家さんのには浦千家さんのその三千家には三千家のやはりこうなんていうか使命というのがやっぱりあるみたいでね、
は
あ、それぞれに、で浦千家さんの使命というのがそういうふうに、まあ、世間にというんですか、もう一般の方により
広げていくという、
そうですね、ですから一番生徒さんが多いのかもしれません。
なるほどね。
ですからもう花びら餅というのが一番皆さんに、うん、まあ、耳なじみのあるお菓子、はい、特に言われてるのはそうじゃないかなと。
これはじゃあその本当にお初釜の時期しかお作りにならないし買えないものなんですか？
そうです、はい、もうその時のお菓子ですので ね、
なるほどね。でもこういったあのこの時しか買えないとかこの時しかいただけないみたい な、 なんかそういう季節感とか行事とリンクしているものっていうのはやっぱり
ありますね。
ありますし、
そうですね、
それってやっぱりめちゃめちゃなんかすごいことですよね、
うん、本当そうですね。ですからその、ひしもちもそうですし、
はい、
かしわもちもそうですし、で七夕もそうですし、
はい、
お月見もそうですよね。
そうか、そういうものってのは本当に、
うん、
なんかこう本当に季節をめでるというか、なんかそういうこう文化っていうか日本ならではのものっていうのはやっぱりいいですね。
そうですね、これからも大事にしたいし、まあ、その時しか食べられないというのもありますしね、はい、やはりその時に本当にそのめでるというか、楽しむという部分でね、はいはい、そこにお菓子が寄り添ってるというのが
ね。あの木地さんのお店の君江堂さんでも、あの1年に1回しか作らないっていうお菓子あるんですよね。ね、
そうですね、はいはい、そうです、はい、東海恵比寿の酒まんじゅうですね。
ね、はい、やっぱりだからもうこれを食べたら、あ、東海恵比寿さんにお参りしたなっていう風な、ね、思いに、ね、
浸られる方がなっていただければ本当にありがたいですね。
たくさんいらっしゃるようですし、はい、今後もだからそういうなんかこう行事だったり思いだったりとこうリンクする和菓子っていうのがずっと続いていったり、また新たに、例えばブランドね、今あの、発信事業を手掛けてらっしゃるわけですから、はいはい、何かこうちょっとリンクさせて、新しいものを生んでいくみたいなことっていうのは、はいはい、これからもきっと続いていくんでしょうね。
まあ、そうありたいですし、またそれを努力したいと思ってます、はい、
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
先ほどもお話ししましたが、浦仙家さんで使われる初釜のお菓子は何？
はい、もうこれはこれで決まりという、ね、お菓子があるわけでございまして、はい、ごぼうが何でやろうと思ったりはするんですけれどもあのそのなんとか餅でございます、はい、そのお名前を当てていただくというのが今日のクイズです。先週と来週の分と合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さて今日は木地孝明先生にあのね、茶道の伝来、そして、和菓子に使われる材料とともにというタイトルでお話しいただいたんですが、まあ、昔は本当にあの質素な甘くないお菓子から始まって、今の本当にあの手の込んだ、
はい、
ね、お菓子まで、まあ、いろんな職人さんのこう知恵と努力
そうですね、
このお菓子っていうのも発展を遂げてきたんですね、
は
い、
う
ん、
本当にそうですね、うん、そして今のもう職人はその形にこだわらずに自分のイメージで、例えば春のイメージである、夏のイメージ、はい、秋のイメージ、そういったことを想像しながら今は作っている職人さんが多いですので、はい、
まあ、あの本当にインバウンドで、ね、外国の方も随分たくさん日本にいらっしゃるようですし、うん、その方たちにもこの本当に歴史を踏まえて今のこう和菓子を提供できたらいいですね。
そうありたいですね、はい、
ということで来週は和の心おもてなし包む文化、包むっていうのは和菓子にとってもすごく大事なポイントなんですか？
そうですね、これは本当にね、うん、やはり包むというのは本当に和の心といいますか、この和菓子屋にとっては一番大事なことでありますし、はい、またあのやはりこういった心、おもてなしの心に通じると思いますので、
はいはい、なんかね実演もして見せてくださるというのですごく楽しみにしてるんで、はい、来週もまたよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ゲストティーチャーは西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会委員長で、君江堂本舗店主でいらっしゃいます木地孝明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。